はい、ね、今から始まったような感じでございますけれどもですね、今日はですね、ミュージーとかですね、あなたに、お届けしていきたいと思いますということでね、今日はね、救急ライブのですね音源特集ということでございます。ね、今日初めてお聞きいただいている方にですね、救急ライブのね、お話をちょっとさせていただいておきましょうかですね。救急ライブといえばですね、何年に、何年になるんだろう、何年になるんだろう、2003年スタートでございますね。今のですね、大正ホールの前身でございます、妖怪週間というふうなね、建物がございました。そちらの方はですね、旧の琵琶湖銀行跡でございますが、そちらの方ですね、この金谷大通りをですね、大通り商店街をね、こう、賑やかにしようということでですね、その建物を古いに使えるという感じの、妖怪週間という建物があったんで、あったんですけども、そちらの方ですね、救急ライブ、その時は、妖怪週間金曜ライブというのをですね、始められたのはですね、サイモンさんね、今の救急ライブの代表でございますが、その方がですね、なんとですね、先ほどまでこちらの方で DJ をされてました、ルイ君の力をですね、お借りしてね、立ち上げられたというふうに聞いております。私もですね、時同じくして2003年の2月の19日にですね、初めてね、安の森熊さんでですね、ワンマンコンサートをさせて、もらいました。うん、その時にですね、今のロッキーさんのリオンでございますね、ロッキーライブされてますよね。毎月第1土曜日の夜はロッキーライブということでございますが、そのマスターとね、ママさんとはですね、こうお越しいただきましてですね、それからまたロッキーライブの方もですね、こう立ち上がったわけでございますが、その時に、やっぱりロッキーライブこうさせてもらったりしてますとですね、なかなかこう出演者が、ほとんど、まあ、私とですね、まあ、ロッキーのマスターと、まあ、誰かと、まあ、3組ぐらいでね、こうやっておったんですけども、もっともっとですね、たくさんミュージシャンを知りたいなということで、妖怪地のですね、妖怪週間、金曜ライブの方にですね、ちょこちょことこう顔を出させてもらうようになりましてですね、当時のですね写真なんかはですね、救急ライブのホームページの方に残っておりますが、自分でも 笑っちゃいそうなですね、感じの親父でございますがですね、そんなところで、サイモンさんとお出会いし、レイ君とお出会いし、またね、ラジオの相方小野田さんとお出会いし、そしてまたたくさんたくさんのね、ミュージシャンの方たちとお出会いし、それからですね、大正ルさんでも救急ライブをさせていただいておったわけでございますけども、その後にですね、2005年からですね、ハーモニー、キスハーモニーですね、大宮八幡のキスハーモニーで救急ライブ、そしてまたで、それを71回、約ですね、5年間ですね続けまして、その後、もっともっとですね、シナで頑張ってるミュージシャンをもっと普通のね、方にこう出会ってほしいという思いを込めましてですね、救急インスタライブはですね、今年の3月からスタートいたしました。そちらの方のステージはですね、アクア21センターコートということですね、今度はね、なんと第3回目ですね、9月の4日に開催される予定になっておりますね、あっという間に3回目を迎えるわけでございますけども、まあ、そういったことでですね、いつもこの救急ライブの時にはサイモンさんがこうカメラでですね、映像録画していただいております。もちろん音源としてですね、残していただいております。まあ、あの出演者の方にはですね、その出演者の方の3、40分をですね、こう DVD にですね、こうコピーしていただいてですね、私なんかいつもですね、こういただいて、それを見ながらですね、あやばここ間違ってんじゃん、あ今日、うん、なんか飛んでるなとかね、いろんなことでこう反省をしたりですね、またあこれは今日はうまくいったなと、うん、今日のお客様の反応良かったなとかね、いろんなことにねこう役立てているわけでございますけれども、そんな音源が実は本当にもう今までね、もうかなりの方の音源がね、サイモンさんの手元にございます。今日はね、その最近の音源、うん、まあ、最近と言いますとですね、ここのところ、ね、サイモンさん絡みのですね、 ライブコンサートというのは、7月の31日に、犬神郡豊里町ですね、宝永の里がございまして、またその前の7月の16日だったと思うんですが、近江八幡市安土町のですね、リーチアウトというですね、障害者支援の、あの喫茶店ございます、そちら第1回の救急ライブというのが行われました。今日はですね、その2つの中からですね、何曲かピックアップしてお届けしていきたいと思います。まずですね、救急ライブあとリーチアウトですね、こちらの方がですね、7月16日の土曜日、7時から約9時までということですね、4名のミュージシャンが出演されておられました。そんな中からですね、今日はこの方のこんな曲を聴いてみたいと思います。月さんで、約束。
Thank you.
はい、ね、近江八幡市安土町のですね、リーチアウトさんのですねライブの様子をですね、皆さんお聞きいただきました、ライブですね、誰かのですね、フィクションなんてねのが入ってましたよね、うん、やっぱこの後でこう音源聞いてみるとですね、いろんなこうね音が入ったりと、お客さんの、ね、生の声がですね、だとか手拍子だとかですね、アップテンポの曲なんかありますとね、やっぱり手拍子をいただいたりとかですね、まあいただけない時には強引に手拍子の練習なんてね誰か言ってましたよね。はい、私です。まあそんなことでね、リーチアウトさんはですね、こちらの方はサイモンさんあれですよね、もともとお知り合いの、
そうですね、うん、はい、お知り合いの、
お嬢さんがお知り合いだった。
そうですね。
なるほどなるほど、
はい、
うん、古いお知り合い。
いえいえいえ、最近の知り合い。
ああ、なるほどね、はい、はい、あそこさんがですね、もともと藤井建設さんでしたっけ。
そうです ね、
ね、はい、そちらの方の方が非常にこう障害者支援のことをいろいろされてて、はい、でまた障害者支援のお店を作られたと、
はい、ライブもしたいと、
ね、オープンまなしでしたよね、
今年の4月からかな、
ね、確かはい、オープンされたばっかりで本当綺麗なお店 で、
そうです、ね、
うん、私も1回だけお茶飲みに寄せてもらったんですけども、
で もう次徳さん出演じゃなかったでしたっけ。
あら、あらあらあら、そんな話もちらほらと、
はい、まだどこにも発表してない、これ初公表ですね。
あら、ひょっとして9月17日でそのこと？
そうです。
いやいや、まあ、死後は慎みましょう。死後じゃない。
いやいや、実は、
ライブ告知ですね。
言うんじゃないかと思って、はい、取られたんじゃないですか？
うん、取られました。なことでね、本当は1回目ね、ね、やっぱりお祝い事ですのでね、赤いバラをね、持ちながら、ね、何曲か歌いに行きたいなっていう気持ちもあったんですけどね。はい。まあ、夜のことですんで、ね、なかなかちょっとね、
はい、
うん、あれですんで、まあでもそこで、その時は佐山さんがオープニングアクト、
ね、そうですね、僕ね毎回ねもうオープニングアクト 歌、うん、歌おうかなと思ってるんです。
でも準備した後でしょ。
そうなんですよ、まあうん、準備した後は息切れするんですけど、うん
ね、
緊張しないという、う
ん、あ、なるほどね、
どっちを取るかですね。
あ、なるほどね、こう トップバッターで例えば 2,30 分前からですね、こう、あ、次、そろそろ始まるな、うん、行かなくちゃなんて、こうなんかこうね、
余計緊張するんです ね、
緊張しますよね。なんか他のことしてた方がいいですよね。
そうなんですよ、
ね、でいきなり、ああ、そうだ、僕だったっていい感じでね。
僕は最近、うん、トップに歌うんです、僕のイベントはね。
なるほど、
アクアもね、
うんうんうん、
ここのところ全く緊張してないです。
そうですね、はい、非常にこう本当にこうスムースに、
はい、
オープニングを飾っていただいて、
だからね皆さんがね、はい、準備を手伝っていただくと、
うん、
僕がそのよく歌うまく歌えるわけなんですよ。
なるほどね、
うん、一人でやってると緊張はしないんだけど、
なんだと思う、
と
あのスピーカー一つでも結構重いからね。
そうですよね、行ったり来たりしなきゃ、
なんかあの肘がね痛く、あれか痛くなっちゃって、
ええ、
うん、
いやもう徳さんはもうあれですよ、もうゆっくりしててください。
まあそんなことでね、あの時はサイモンさんと月さんと黒坂文弘くんと佐藤光雄さんと、
はい、
ね、
そうですね、
この4方で、ね、本当にいいブッキングですよね、
はい、もうね、もう、うん、来てくださったお客さん皆さん喜んでいただきました。
よかったですね、
はい、
まあ、サイモンさんもそれぞれの方は全然この何をこうオーバーラップするような感じの方っていらっしゃらないですよね。
そうですね、
うん、月さんがあの今お聞きいただいた約束、ね、本当にこう優しくあなたにこう、ね、話しかけるっていう風な感じの歌ですしね。でまた黒坂くんはちょっとこうおしゃれっぽい、
そうですね、
やっぱりあの J-POP な感じのする、はいはい、あの曲ですし、
ね、独特な ね、
ね、佐藤光雄さんはやっぱこのなんていうかな、ノスタルジックなこの感じがしてですね、
はい、
うん、どう言っていいのかな、このやっぱ親を思う気持ちであるとか、ね、お父さんを思う気持ち、お母さんを思う気持ちだとか、
ね、
まあ、いろんなこの、ね、心をじっくりと歌われる方ですしね、はい、まあ、そんな4方が、ね、リーチアウトということでございますね、うん、もうここで、ね、発表しちゃってもいいのかな、リーチアウト9月17日ということで、ね、
はい、
今、徐々にこう、はい、ブッキング
まあ、日程はホームページには載ってるんですよ、
はいはいはい、
出演者がまだ何も書いてないんですね。
あ、なるほど、
まだ実は徳さんしか決まっていないと。
あ、なるほどね、
はい、
そちらの方も、まあまあ、出演したいなっていう方がいらっしゃったらまたこうメールいただいてもいいわけですね。
あ、そうですね、
はいはい、99@shiga.tv の、
はい、そうですね、
でもいいですし99ライブの方、ね、ホームページの方に、ね、はい、いただいてもいいということでございましてですね。でその前が9月4日のアクア21、
はい、
センターコートですね。
それ もう決定しておりますね、
はい、
また出演者は公表していないですけれども。
なるほどね、はい、いつもだいたい10組ぐらいということでございますよね、
はい、
す、ぼちぼちとこう3
決まってきております。
4組ぐらいがね、
はい、
決まってきてるという。
もう8組まで決まりましたね。
あ、8組まで、
はい、もうすぐ公表しようと思っております。
あと2組、
はい、
あと2組ですよ、
まあ、もう公表してもいいんですけどね、もうあの、はい、近々ホームページに載せます。
そうですね、
はい、
はい、なんかですね、こうなんかこう意図していたのか
ないです、
あのしてないのか、
はい、
分かんないですけども、なんか若い女性、
今回あの若い方が多くなりました ね、
ね、
はい、あのスタッフだけです。
意図していたのか。
おっさんはスタッフだけです。
はい、おっさんも出ますよ。
まあそれはもう毎回ね、もう証拠にもなく出てきますからね。
証拠にもなく絶対行くってやつね。はい、まあ、そんなことでですね、ぜひですね、皆さんね、9月4日まだ随分先でございますのでですね、うん、ぜひその日はね開けていただいて、多分ね午後のね、1時くらいのスタートになるんじゃないかなと思いますけどね。
1時スタートです ね、
ね、
はい、
はい、午前中はですね、こううちのことをゆっくりしていただいてですね、お食事を済まして1時くらいからスタートしますんでですね、はい、また詳しくはねホームページの方に、載せておきます。はい、そんなことでですね、ぜひね、もう今からね予定にね、9月の4日のアクア21、9月の17日のリーチアウト、ぜひでね、あなたのお越しをお待ちしておりますということでね、いきなりライブ告知をしておるわけでございますが、まあその時とですね、うん、あの佐藤光雄さんはそのリーチアウト7月16日と、そしてまたなんと2週間後のですね、7月の31日放映の里、
はい、そうですね、
ね、こちらに両方ね、はい、ご出演いただいているわけでございますが、うん、佐藤さんといえばですね、この曲がですね、結構こうお客さんからのリクエストが多いということです。
この曲ね、こう、うん、なんかね聞いた話によりますと、うん、こう遠くのところで歌われているみたいですね。
ああ、ね、
カバー
してね、
はい、
うん、そうそう、佐藤さん聞きました、佐藤さんのこの曲歌ってもいいですかってね、やっぱそんなあの言われるとね、非常にこう、はい、嬉しい、
いいですよね、
ですね、今日はですね、本人の歌唱でお届けしたいと思います、はい、佐藤光雄のおばあさんや。
夏になれば昔はセミの声も聞けたのに、のばさんやあの子も生きていりゃ孫の顔も見れたのに、わしらより早死におって満州から帰ってこんかった。何にもええことせんと女も知らんと死んでもた。
佐藤光雄さんのノーバーさんや、お聞きいただきました。うん。本当佐藤さんのこの世界っていうのはね、やっぱりこう、歌詞を大事に、温かみのある、ね、こう、老夫婦のね、こう、掛け合い、ね、そんな感じの歌でございましたが、ね、戦争で、こう、老夫婦の 息子さんがこうお亡くなりになられたというふうな、ね内容の歌だった
んです ね、はい、そうですね。
だからやっぱりその物語いうのを非常に大事にされて、佐藤さんはですねもう10代ぐらいの頃からシンガーソングライターということで、その時、まあ、10代じゃないか20歳ぐらいの時にサイモンさんとお出会いされて、
いやまだ10代ですね、僕高校生ですから、
うん、ああそうかそうか、はいはい、うん、高校生ぐらいの時にもお近くだったんじゃない、
え、日野ですんで、
ああそうかそうか、
たまたまどっかに応募して歌いに行ったところに佐藤さんもおられて、
ああなるほど ね、
ね当時からね佐藤さんやっぱり物語形式の歌が
多いですね。
で僕もね、うん、そういうの作りたいんですよ。
あ、
僕の好きなポール・サイモンさんの歌詞っていうのは、はい、物語が多いんですよね。
ああそうなんですか、
はい、
へ、
なのでそういうのを作りたいんですけど、僕にはまず才能がないのと、
あと、何をおっしゃる、
あとね、うん、比較的こう歌自体があんまりこう言葉をたくさん使う曲じゃないんですよね、
はいはい、
バラード系が多いんで、
なんか割とサイモンさんのほら、インストの曲なんかもこう、ね、はい、番組の時に聞かせてもらってるけども、非常にこうおしゃれな情景のこう、ね、感じられる、感じ取れる、ね、うん、そんな曲が多いですしね。それとかさあるじゃないですか、例えばさ、なんだっけ、船岡山田とかさ、はいはいはい、ああいうふうなこう昔のですね、この風情をこう醸し出したような、
そうですね、物語、うん、まあ、物語じゃないですよね、
うん、
うん、あの辺はね物語ではないな、
うん、
その人の立場に立って自分の人生をっていう感じなんですね。
だいたいさ、その物語だとかいうのはやっぱりその70年代フォーク&ポップスっていうのがやっぱり物語が多いですよね。
ああそうですかね。
なんかよくほらさ、4畳半フォークとか言われた、はいはい、フォークなんかあったじゃないですか、
はいはい、
だから、まあ、そんなんで、なんだっけ、南こうせつだとか、
はいはい、
あの方たちが作られた、もちろん名曲ですよね、伊勢正蔵さんにしてます
ね。そうですね、
まあ、そういった感じの方たちは本当にこの情景が目に浮かんでくる、
あ、そう、情景は目に浮かびます ね、
そんな曲が多いですよね、
はい、
だからやっぱりこの曲作りの時にやっぱサイモンさんどんな感じをこうイメージされてるんですか。
それがね、ポール・サイモンに関しましてはね、うん、ちょっと違うんですね、
うんうんうん、
今のフォークの話聞きましてね、やっぱり出てくるのはね、うん、24色のクレパスなんですよね、
はいはいはいはい、
お風呂上がりでね、
はいはいはい、
あれはもう素晴らしいなと思うんですけれども、
うんうん、
ところがね、ポール・サイモンの作っているような歌詞ってのはそうじゃなくて、
うん、
こう、例えばボクサーとかね、
うんうん、
ダンカンの歌とかそういうのによく現れてるんですけれども、うん、自分がこう一人で旅しててとか、
うんうん、
でこうね誰々と結ばれてとかね、そういう感じでこうずっと時間がこうどんどんどんどん経っていく、そういう、
あ、なるほどね、
そういうなんですよ。だからその頃のことをこう振り返っているとかじゃなくて、はいはい、
ピンスポットじゃなくて、
じゃなくて、うんうんうん、こう流れてるんです、うん、時間が何年間のスパンが歌詞になってるんです、
はいはいは
い、そういうのを作りたいとずっと作ってたんですけど作れないです。
なるほど、出会った頃はこうだったとかね。
そうです、そうです。
あ、僕なんかほらやっぱこうちょっとその頃のことを思い出して、はい、こうその情景を、
はい、
まあ、その何思い出っていうのはやっぱり美化していくじゃないですか。やっぱり僕の場合というか、まあ、人間の場合みんなそうだと思うんだけど、辛い思い出だとか悲しいことってのは意外とやっぱり自動的にこう薄らいでいく、忘れていく。
そうですね。
でも楽しかったことってね、いついつまでもこう、はい、覚えてるじゃないですか、
はい、
その楽しかったことが余計またその自分の記憶の中では美化していってるんですよね。
そうです。その時会った人みんなべっぴんさんになってますよね。
そうなんべっぴんさんそうなんですよ。もうそりゃそうですよ。だってね、うん、この間の時もね、同期生の人たち、ね、
あ、そんなこと言ってないですか、
はい、やっぱり、お越しいただいて、彼女たちはですね、高校時代の友人ですけども、はいはい、非常に可愛くて綺麗な、はい、方でしたよ。
はい
はい、まあ、その頃はですね、結構いろんなこのなんていうのかな、あちこちこう遊びでこうね、そういう活動が多くてですね、結構グループで行くね、感じが多かったんですけどね、まあ、そんなグループでこうグループ交際っていうのかな、うん、そんな感じでこうよく楽しんだ子たちが、はい、ね、久しぶりに
お越し、本当に
いただきましたですね、なんやねんそれという話なんですけど、実はですね、放映の里の時にね、
ね、 その時の音源なんですね、うん、
その時にですね、その時の音源がですねこれは役得ですね今日ね僕一人ですからね、曲を選ぶのもね、本当にね、はい、一人されて、
はい
ね、これはかけなきゃ。
で今度ネット放送では映像付きですからね、うん、
いいね。
まあ、先ほどのね月さん
のできたらさ、もう本当にさ、この番組全部あの時の映像を40分間ぐらい流してくれたらいかがでしょうか。
あ、考えておきます、
ね、でもカバー曲あるもんね。
そうですね、カバー曲はね、うん、ラジオは OK ですよ。
あ、ラジオ OK なの、
はい、ネット放送はダメですけれどもね。
あ、あのカバー曲もですね、あのだってプレッシャーがきつかったじゃないですか、はい、そういうと怒られますけどね、あのこうえっちゃんの方からね、こう保園の里の、はい、係のスタッフの方にですね、感想をねも歌えてでまたラジオのパーソナリティで、ね、本当に MC もバッチリで MC してる時間がないって焦っちゃったけどね。
ひょっとして MC も流すんですか。
いや MC はいいですはい、まあそんなことでですね、保園の里ね本当楽しくさせていただきました。本当にね、気持ちのいい、いい場所でございましたし、また来ていただいたね、お客様皆さんですね、本当に温かい、いい雰囲気を作っていただきましてですね、ものすごくこう、ね、なんていうのかな、大手を広げてこう迎え入れていただいた、そんなね、非常に私心地いい、いい空間にいさせていただきました。
よかったですね。
そんな時のですね、いいかな、私のはい、私の音源をね、お聞きいただきたいと思います。ミュージートクメトロノーム。 はい、スポンサーからのお知らせです。小林事務機株式会社、大正13年に小林紙店として創業。戦後事務用品等の販売を経て、オフィス印刷機リソグラフをはじめ、リコピーから事務機器、パソコンなど応援機器に至るまで、情報伝達を使命とする総合事務機会社に成長。現在は理想カラープリンターオルフィスの滋賀県代理店となる。いち早く環境対応商品を取り揃えるなど、環境活動を経て ISO14001 認証を取得。合わせてありがとうと三方よし経営を実践。昨年度は滋賀 CSR 経営大賞奨励賞を受賞。お客様のお困りごと解決に取り組むソリューション提案を重視した営業活動を展開。東近江を本社とし、草津営業所、彦根営業所を開設。滋賀県全域に販売網を広げています。本社は東近江市幸町2番28号。こちらは八日市南高校の前となっております。電話番号は 0748-23-2233。電話番号 0748-23-2233 です。以上、スポンサーからのお知らせでした。はい、続きまして滋賀のライブ情報のコーナーでございます。こちらの方はですね、救急ライブのホームページの方にですね、滋賀のミュージシャンのですね、ライブスケジュールというコーナーがございます。こちらの方はね、どなたも書き込みが自由ということでございましてですね、まあ、いろんな方から書き込みをいただいております。先ほどね、番組の途中でですね、9月4日と9月17日のね、救急ライブの告知をさせていただいて、たんですが、随分先でございまして、ごくごくごく最近のですね、ライブの情報の方をお伝えしていきたいと。これはもう直前でございます。はい、まず8月の11日の木曜日ね、こちらはですね、先週ね、このスタジオに、ライブ告知に、がたら遊びに来ていただきましたさやかちゃんね、なんとなんとなんとさやかワンマンライブがですね、石山の滋賀ユーストン、ね、こちらの方でございます。オープンはですね、19時、スタートは19時30分ですね。チケットが1000円と、しかも1000円プラスワンドリンクということでございますね。なおかつですね、この間もですね、ラジオの時にさやかちゃんにね、何か特典あるのとかね、こう聞いてたんですけども、それは内緒ということでですね、入場者の特典ありでございますね。そしてですね、ゲストはですね、パーカッションとギターの方をこうね、ゲストに呼んでおられましてですね、内田新生さんとですね、藤井明宏さん、このお二方をね、ゲストに招いてですね、なんとさやかちゃんがギターのバックで歌っちゃうと、ね、そしてまたですね、こうパーカッションを入れながら自分のピアノで歌っちゃうと、非常にですね、さやかちゃんがもうバッチリとこう約1時間半から2時間の時間ですね、皆さんと一緒にまたこう、懐かしい曲を聴いてもらったりです、今のさやかちゃんを聴、ね、いていただいたりとか、非常に彼女一人の、ね、ライブでございます。ぜひお出かけいただきたいと思います。そして13日の土曜日ですね、こちらは宿屋さんからいただいております。旧の南口図書館のコンサートでございますね。13日の土曜日、13時開場、13時30分開演でございます。出演者は宿流、谷村満、竹パスタランチ、みっこ、入場無料で投げ銭方式になっております。そして8月の14日の日曜日ですね、こちら滋賀片田のハックルベリー、なんとですね、久しぶりでございますね、前山祐希さんからですね、いただいております。前山祐希プレゼンツ夕凪サンセット、ね、ボリューム10ということで、なんとこの日は浴衣祭り2011になっておりますね。こちら会場はですね、17時30分開演が18時、チケットは前売りで、1800円、当日は2300円、ワンドリンク別途600円ということでございますね。この浴衣祭りということでございましてですね、出演者全員ですね、なんか浴衣で登場すると、ギター弾く人もピアノ弾く人も浴衣なんだな、 いいね、いいね。うん。ね、男の浴衣姿もね、なかなか、かっちょいいですし、ね。まあ、もちろん女性はね、魅力的でございますですね。はい。出演者を申し上げておきましょうか。前山祐希さんですね。チャーハンさん。中島清和さん。バブルス。久しぶりだね。
はい。頑張ってんだね。
はい。はい。よろしくお伝えください。っていうかね、いけるのかな行かれないのかなということでございますがね。さやかちゃん。ね。ヒロザンというのかな、はい、来場者特典 CD 浴衣着用来場者特典 DVD ありということでね、あ、いろんな特典あるんだね、ぜひねこの14日はですね、浴衣祭りでね楽しんでいただきたいということでございます。11、13、14とね、この3日間の直前ライブスケジュールの お知らせでございました。はい、久々でございますよ。
何どうしましょう。
サイモンのこの一曲のコーナーでございますよ。
別にこの一曲というわけではないんですけれどもね、うん、いつものことながら、
は
い、
先週はねさやかのこの一曲ということで ね、
そうでしたです
ね、うん、ジャックされちゃったんだから、
はいはいはい、
今週はね
もう
ジャックする人はねいないから
と言いますかね、あの、うん、ちょっと僕の方からね、はい、あの僕はですね、
うん、
実はこのどういう歌を、
うん、
どんな風に 歌えるようになりたかったかと。
あ、なるほど。
言いますと、
もうこの憧れのミュージシャン、
憧れのミュージシャン、まあまあそうですね、
うんうんうん、
まあ徳さんにはお話したことあるんですけれども、はい、やっぱり小学生の頃はよく聞いていた、
はい、
布施明さんなんですよね。
あらら、布施明さんといえば僕もすごく好きなミュージシャンの一人です。
布施明さんね、はい、と言いますとやっぱりね代表曲はシクラメンの香りですね、
はいはい、
小学校僕何年やったかな、なぜ小学生低学年ぐらいだったと思うんですけれども、高学年
そんな違うんか、
高学年かな、
そんな違うんか、うん、だってそれ僕もね東京の方で、
はい、
歌ってる頃リアルタイムだよね、
はい、僕も一応リアルタイムですよ、うん、リアルタイムはリアルタイムです、
年的にリアルタイムなの、ね、年齢的に、
ね、でこうね、中学になってこうギターを始めてね、うん、
はいはい、
やっぱりね当時はやっぱりねギターなんでね、最初はやっぱり僕らの時代っていうのは、うん、まずかぐや姫やったわけなんですよね、先ほどもちょっと24色のって言いましたけど、
ね、はいはいはい、
やっぱりね歌詞も素晴らしいですし、うん、やっぱりギターを始めるのはまず取っかかりはそこやったんですね。
なるほど。
僕はリアルタイムで売れて頑張っておられた時はあんまり聞いてなかったんですけれどもね、
うんうんうん、
どっちかというと歌謡曲を聞いてましたから、
はいはいはい、はい、
でこうね僕はもともと歌が下手くそでしてですね、でもね布施明さんのように歌えるようになりたいと、
うん、
であと他にこんな人がっていうのはやっぱりビージーズのバリー・ギブさんとか、
はいはいはい、
サイモンのガーファンクルのアート・ガーファンクルとか、はい、あんな風に歌えたらいいなと、それからホイットニー・ヒューソンさんとかね、
はいはいはい、
もうあんな風に歌えるようになりたいなと思ってたんですけど、うん、練習してて分かったんですけど、うん、僕の喉では無理だと
悟ったわけ、
うん、やっぱりこれってい
やだってさ、ホイットニー・ヒューソンなんか、
はい、
ね、もう何オクターブの世界でしょ、は
い、まあ、ここまでいくと才能が
ね
必要だと思うんですけれども、うんうん、でも
だって布施明さんも、
はい、
完全に上のラーマで出てたと思うよ。
あ、出てますね。
ねえ。
はい。
うん、
まあ、ラーは必須ですね。ね、僕みたいにミーしか出ない人間は、やっぱりもともとやっぱ才能がないんですね。
僕、そのシャープぐらいまでいけたような気もするんだけどね。
まあ、高さというよりも、ね、まあまあ、どっちかというと幅ですね。2オクターブが必須ですね。う
ん
う
ん、
ボーカリストは。はいはい、高い方がミーまでしか出なくても、うん、低い方のミーまで出れば、
はいはいはい、
2オクターブ出れば、でも僕なんて絶対1オクターブ半。ですからね、
それに合わせた曲作るんだから。
そうなんですよ。
ね。
でね、うん、まあ、悟ったというか、やっぱりもう最近それが分かってきたというか、やっぱり、
うんうんうん、
もう自分の声に合ったキーにするとか、歌い方にするとか、
うんうんうんうん、
それが重要ですね。
そうですね。
やっぱりいろいろ試し、最近それがよく分かってきたので、で、これから書ける曲はですね、
はい、
この間のリーチアウトで、
うん、
僕が歌わせてもらった見上げてごらん、
はいはいはい、
夜のね、
あれ布施明さんがどっか行っちゃった今、
布施明歌えないです。
あ、そうなんですか。
だから、ね、歌えないんですよ、
はい、
あんな、だから ほとんどの方は練習すればおそらく歌えると思います、はいはいはい、僕はちょっと特に喉弱いというか、うん、才能がないというか、うん、ホイットニュース・ヒューストンぐらいまで歌おうとしたら本当に一握りの才能の人だと思うんですけれどもね、はいはい、
ですよね、
はい、まあ、だから僕はいろんな好きな曲があるんですけれども、うん、僕の歌う歌というのは非常に限られていると、はいはい、僕のそういうだから損してるんです。本当はね、いろんな歌歌いたいんですよ。いやい
や、サイモンさんだけじゃないよ。
いやいやいや、
うん、ま、僕なんかもすごくね、うん、
まあ、ほんでいろんな歌歌でもやっぱりね、やっぱこの歌を歌わ、こんな感じの歌い方を歌曲を歌わせたらすごいっていうのは皆さんあると思うんですよ、
はいはいはい、
だからね、キーとか、うん、そういうのはね、やっぱ合わせてね、そういうその人と同じキーで歌うんだとか言って練習しておられる方もいらっしゃるんですね、うんうんうん、それはそれでね、うん、自分の音域が増えるのでいいと思うんですけれども、しかしステージで見せるときには やっぱりきちんと自分にぴったり合った歌とかキーで、
はい、そうですね、
っていうのがやっぱりいい、大事だと思いますね、
うん、
でこれからおかけするでね、はい、あの曲はですね、うん、以前もっと高いキーで歌ってたんです、
はいはいはいはい、
なんか自分でもね、うん、ダメだったんですね、うん、でも最近今のキーにして、うん、なんかそこそこいい感じで歌えてるんですよ。
なるほど、
はい、ということでね、はい、聴いていただきます、
はい、
はい、私の歌で、三宅でご覧夜と申します。